今日の御言葉は申命記の23章15節から25節までです。申命記23章15節から25節、はじめに16節までをお読みします。主人のもとからあなたのところに逃げてきた奴隷をその主人に引き渡してはならない。あなた方のうちにあなたの町囲みのうちのどこでも彼の好むままに選んだ場所にあなたと共に住まわせなければならない。彼を虐げてはならない。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、今日のこの箇所から私たちが歩むべき道、私たちが保ち続けるべき清さ、あなたの聖なる趣、私たちがしっかりとそれらを守りつつあなたに喜ばれる生活をなし、そしてあなたが確かに私たちを祝福してくださるその歩みについて今日教えてください。この語るしもべのこの口を清めて整えてください。あなたの御旨を語り尽くすことができますように、また何の妨げもなくあなたの命を流し出し尽くすことができますように、エセを整えてください。今聞く一人一人の耳と心と思いと体を作り変えてください。あなたの命の中にしっかりとますます導き入れてください。これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日のこの15節から25節のところではですね、また再び生活の中におけるいくつかの催促が設けられております。ここをですね、トータルで見ますと、ところによりますと、神の民である者はあまりにも貪りを起こしてはならないということに尽きるかと思います。15節と16節のところでは、主人のもとから逃げてきた奴隷、あなたのところに奴隷が逃げてきたのであれば、その主人のもとに引き渡してはならない。これは、当時の世界では逆を言っております。普通の当時の世界では、主人のもとから逃げてきた奴隷はもう主人のもとに返しなさいということなんですけども、でもここではですね、本当にその逆なんですね。面白いことに、イスラエル人の中においては、もともとですね、奴隷という制度、それは、現在では日本ではそれはないんですけども、それはあまりにも非人道的だ、アメリカも奴隷解放宣言、奴隷が非人道的だということで解放しましたけれども、もともとは奴隷というものは、その人はみんな神様の似姿として作られておりますから、人の奴隷になることは本来の主の御心ではありません。そして主人の元から奴隷が逃げるとしたら、それは、その主人が主人のその支配の仕方が、悪いということですね。イスラエルの中では、主人の元から奴隷が逃げてきたら、その主人は反省するべきなんでしょうね。もっともこの、奴隷、主人を、バカにしてとか、あるいは主人の持ち物を盗んで逃げるとか、そういったことはまた立法では別の、窃盗とか、あるいは主人を殺して逃げるとか、そういった場合は殺人とか、そういった罰則がありますけれども、ここでは奴隷が主人を、そういうふうに虐げてあげるということではなく、むしろ主人が悪いから逃げてきた場合については、そういう 主人に引き渡した習いあります。ダビデもですね、荒野で、自分の、息子娘たちやまた妻たちがですね、奪われた時、それを追いかけた時ですね、まあ、一人の奴隷が生き倒れているのを見かけました。ダビデはそれを助けてやりました。で助けてやりましたところ、その奴隷はエジプト人 でそれで、ね、ダビデたちがちょうど追っている、その、略奪罪のところから逃げてきた、まあ、生き倒れていた奴隷ということが分かり、でそれで、その奴隷の、ね、交換条件として、まあ、その奴隷の、が、ダビデたちをそこに案内する代わりに私を主人のもとに引き渡さないでくださいという条件をして、でそれでダビデはその条件飲ん でそれで、そのダビデたちは見事ですね、自分たちの追ってる略奪隊のところに導かれることができました。ですからこの主人のもとから逃げてきた奴隷を主人に引き渡してはならない、まあ、これをダビデが守ったおかげで、まあ、ダビデはそういう幸いを得たわけですね。もっともこの主人がですね、要するにむさぼりの心を引き起こして奴隷をこき使って酷使して、いかに絞り取ろうか、ね、いかに、自分は楽をしようか、まあ、そういうことをするのであれば、当然奴隷は人間ですから、ね、感情を持った人間ですから逃げるわけです。ですからその、ね、元に戻してはならない。むしろ奴隷が逃げてきたのであれば、ね、もっと、彼の好むままに、ね、選んだ場所に住まわせて虐げてはならないとあります。実際パウロもですね、ピレモンという人の元から奴隷が逃げてきた時、オネシモという名前でしたっけ、彼をですね獄中で救いました。牢屋に捕らえられているところ、そこで、まあ、オネシモをキリストへと導いて、するとオネシモはですね、そのピレモンにとってもともと無用のもの、むしろ害をなすもの、ピレモンの財産を、奪って、まあ、逃げてきたわけですけど、でもパウロはしっかりとですね、オネシモを導いて、むしろ有用なものに作り変えたんですね。そしてオネシモをピレモンのところに送りますと、彼はもはや以前の無用なものではなく、有害なものではなく、あなたにとって有用なものとなりました。だから送り返します。でもし何か損害が与えられたのであれば、このパウロが支払いますと、そこまで本当にパウロはその奴隷の、逃げてきた奴隷のために尽くしたんですね。私たちも以前の、罪の奴隷、サタンの奴隷のところから逃げてきた兄弟姉妹たちをそのように寛大に扱って、むしろ救い出してですね、そして、本当に命を救って、永遠の命を救って、そして、主のもとに、その奴隷をキリストの奴隷へと作り変えていくべきですね。さて続いて17節と18節をお読みします。イスラエルの女子は神殿娼婦になってはならない。イスラエルの男子は神殿男娼になってはならない。どんな誓願のためでも遊女の儲けや犬の稼ぎをあなたの神主の家に持って行ってはならない。これはどちらもあなたの神主の意に嫌われるものである。アーメン。17節のところでね、神殿娼婦、神殿男娼という言葉が、まあ、出てくるんですけども、まあ、これ要するに、まあ、体を売る行為ですね。特に神殿の中であっても、神殿の外であっても、まあ、最もイスラエルの神殿には神殿男娼、神殿女子はいないわけですけども、あの異教の祭壇によってはあったわけです。このカナンの地においてはね、あのそういう性行為をすることによって神への礼拝を捧げるという、そういうことが、当時のカナンとか、あるいは当時のそういう、異教の神々の地においてはあったわけですけども、でもそうしたことはイスラエルの中であってはならない。 そして身売りをして遊女として稼いで、あるいは男性もそういう身売りをして稼いでたりしてはならない。むしろですね、人が貧しくなるとき、困るとき、ね、身売りをしなければならないような、貧しくなるときはしっかりとですね、イスラエルの律法においてはそれをフォローする、律法があったわけです。その、近い親類のものが、ね、あのボアズが、ルツを、ね、めとったように、困った人に対してはちゃんと兄弟姉妹が、あるいは親類が、それをフォローするという立法の制度が整っているわけですから、ですから身売りをして体を売ってそういうことをしてはならない。そしてそのためそういうことをして稼いだ稼ぎですね、邪悪なことを、ね、邪悪なビジネスをして稼いだ稼ぎ、それは主が忌み嫌われます。この18節のところでも、ね、遊女の儲けや犬の稼ぎをあなたの神主の家に持っていてはならないとあります。遊女の儲け、それから犬の稼ぎ、この犬という言葉はヘブライ語でケレブと言います。ケレブ、これもともとの意味は犬が叫ぶとか犬が攻撃するとか、そういう意味があります。ですから隣人のものですね、なんかもう叫んで脅して奪うような、まあ、そういう稼ぎですね。この犬の稼ぎというのはケレブ、まあ、ケーレブ、まあ、伸ばすこともあるし伸ばさないこともありますね。ケーレブ、犬、もともとの意味は犬とかが叫ぶとか犬とかが攻撃するとか噛みつくとか、まあ、そこからですね、まあ、談笑という意味もまたあります。とにかくそうやって隣人ですね、叫んだり、ね、犬がワンワン吠えてもう、ね、くれくれくれくれ、まあ、そういう感じでもう本当に貪欲にそういうふうに、そういう稼ぎ、そういうことをして稼ぐ稼ぎを主は忌み嫌われます。あるいはそういう肉体的な不貧困でもって体を売ることによって稼いだお金を主は忌み嫌われます。そういう悪徳なビジネスで得た金は、主は主の家に持ってってはならないと。これはどちらも主の忌み嫌われることです。続いて19節と20節の方も、貪欲な、そういうことをしてはならないことが書いてあります。金銭の利息であれ食物の利息であれ、すべて利息をつけて貸すことのできるものの利息をあなたの同胞から取ってはならない。外国人から利息を取ってもよいが、あなたの同胞からは利息を取ってはならない。それはあなたが入っていって所有しようとしている地で、あなたの神主があなたの手の技のすべてを祝福されるためである。アーメン。でここでもですね、まあ、金銭を利息を取って、でそれで、まあ、兄弟姉妹から取ってはならない。利息を取る、もともとお金が お金を借りたいという場合は、ね、要するにお金に困ってる事態の時ですね。ですからそういう困っている人の足元を見て利息を取ろうと、まあ、そういう欲心を起こしてはならない。むしろ困っている兄弟姉妹に対しては、ね、惜しみなく貸し与えなくてはならないわけですね。そしてイスラエルにはヨベルの年というものがあります。困っている兄弟姉妹に対しては、ね、そのヨベルの年になったら、その貸してるお金は、ね、免除される、それほどまでに困ってる兄弟姉妹に対しては、そういうふうに、助けてあげなくてはならないわけです。むしろ欲心を起こして欲望にまみれたものとしてですね、そういうことをしてはならないと主は言われております。21節から23節をお読みします。あなたの神主に請願をするとき、それを遅れずに果たさなければならない。あなたの神主は必ずあなたにそれを求め、あなたの罪とされるからである。もし請願をやめるなら罪にはならない。あなたの唇から出たことを守り、 あなたの口で約束して自分から進んであなたの神主に請願した通りに行わなければならない。はい、ここでもですね、自分の唇でやりますと言ったことはですね、しっかりと果たすべきです。あ、神様にこれこれのものを捧げますと、献金しますと、奉仕しますと口で約束しておきながらそれをですね、実行しないということは、これは主は意味嫌われるべきですね、意味嫌われるべきことです。自分の欲心を満たすために、ね、人に、自分の欲心を、悟られまいとして、そういう嘘偽りの口約束をすることを主は、これは嫌われることです。もしそういうことをするのである、あるならば、初めからそういった請願はしないことですね。むしろ唇から出たことを主、守りなさい、そして自分から進んで、アートの神主に請願した通りに行わなければならない、そういうふうに主は定めておられます。続いて24節と25節、隣人のブドウ畑に入った時、あなたは思う存分満ち足りるまでブドウを食べてもよいが、あなたのカゴに入れてはならない。隣人の麦畑の中に入った時、あなたは頬を手で摘んでもよい。しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。アメン。ここも、まあ、まさしく、むさぼりの心を起こしてはならない、ということですね。主はですね、隣人のブドウ畑に入って、それそこの、ね、人の畑に入って、そこの作物を食べるということを、許しております。それどころか、思う存分満ち足りるまでブドウを食べてもよいとまで書いてあります。それほど主はですね、このイスラエルの人たちを祝福されるんですね。律法をしっかりと、主の御言葉を守り行う人はですね、もう、ちょっとやそっと他の人たちが自分の畑に入って、食べようとも、自分のその作物がなんか減るとか、そういうちょっとやそっとの祝福ではないんですね。主は、主の御言葉を守り行う人に与えられる祝福はそのようなものです。まさしく押し入れ、ゆすり入れして、ね、まあ、そういう食べ物に困った人はが来たら、もうどうぞどうぞ、そこまでになるんですね。むしろイスラエル全体が律法を守り行っている状態のイスラエルはもう本当に最強です。持ち物は祝福されます。畑の産物も祝福されます。大体、人の畑に入って食べ物を食べるようなことをする人というのは、貧しい人ですね。貧しい人がいなくなるほどなんです。そして、ね、まあ、ただしですね、自分の家の畑のブドウから食べるのはちょっと惜しい、それで隣の人の家の畑に入ってブドウを食べようで、ブドウを、ね、食べるだけでなく、カゴの中に入れて、ね、お持ち帰りしよう、これはダメなわけです。そしてまた頬を、積んで、手で積んでもいいけれども、でも鎌を使って、ね、鎌ってかなり、その借り入れをするときに、まあ、とてもはかどる道具ですね。そういったものを使って、隣人の家のその畑の方を積んでは、鎌を使って、そういう他人のものをはかどる道具を使って積んではならない、と要するにむさぼりの心ですね、それを引き起こしてはならないわけです。人のものを、ね、立法に許されてるからといって、そういうことをしてはならないんですね。教会は困っている人を助けるところではないかということでですね、働きもしない、働く気のない人が、来て、でそれで、食料をくれ、あれもくれ、これもくれ、そういう、ね、なんだ、教会は、困っている人を助けるところだろう、そういうふうにですね、あたかもなんか釜を持って隣人の畑に入るような、ね、カゴを持ってブドウ畑に入って存分取って、それでお持ち帰りするような、そういう欲心を持ってくる人も中にはいるんですけども、 そういう人たちに対してはしっかりとですね戒めなくてはならないわけです。そして皆さん一人一人もそういうですねもう教会からなるべく踏んだくろを絞り取ろう、食料があったらこれも俺のもの、これも私のもの、そういう心でもって教会に来ることを主は忌み嫌われます。教会というのは礼拝をする場所であり、また兄弟姉妹が共に御言葉によって養われるところ、ね、金銀、世の金銀を求めてくるところではなく、御国の富を求めてくるべきところです。このようにですね、主はイスラエルの人たちに、清い生活をしなさい、むさぼりの心を起こしてはならない、そして、そういうふうに平和で尊厳に満ちた生活をしなさいと主は定めておられます。どうか皆さんもこのようにですね、日々むさぼりの心、欲心を起こして隣人のものに手を伸ばしたりすることなく、また、邪悪なことをして遊女の儲けとか犬の稼ぎ、そこまでしてお金を稼いで、そういうことをしてはなりません。むしろこれは神様に捧げるためにこういう必要悪を行ってるんだということを、そういう言い訳は通用しないわけですね。主はそういった稼ぎを忌み嫌われます。また兄弟姉妹が困っている時、お金を貸してほしい、そういう時は利息をつけずに貸してあげるべきですね。そしてまた主に請願をするとき、私はこれこれの奉仕をします、主よ私は、これこれの捧げ物をいたしますと主に、そういう約束をしたからにはそれをしっかりと果たすべきです。そしてもその気がないのに、口約束だけで私はあれをしますこれをします、口約束を連発する人を主は嫌われます。とか自分の唇から出たことはしっかりと守りましょう。そしてまた、兄弟姉妹のもの、本当にそれを、教会においては、初代教会においても兄弟姉妹が互いに、物を持ち寄って、互いの、ことを助けました。この天聖教会はですね、本当に互いが持っているスキル、大概を持っている、まあ、食べ物とか、美味しいものを本当に分かち合うということが盛んに行われております。ただ隣人のものをですね、欲張った手で持ってそれに手を伸ばしたりすること、それは、してはなりません。私たちのこの生活、これはそういった物欲によってではなく、むしろ清い心で持って主を礼拝し、また兄弟姉妹の交わりを正しく行って、そしてさらに幸いと祝福を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、どうか私たちのこの生活、あなたによって喜ばれるものとなりますように。主を兄弟姉妹たちが困っているところに本当には手を差し伸べて、むしろ欲心を起こすことなく、足元を見て踏んだくることなく、本当にあなたにあって憐れみを惜しむことがありませんように。私たちのもとに逃げてきた奴隷、主よ、もろもろの奴隷がおります。また世にはもろもろの主人がおります。どうか私たちは彼らを本当に憐れみの心を持って助けることができますように。どうか私たちは主に対しては口約束、人に対しても口約束するだけでそれを果たさないということを、そのような主に忌み嫌われるものが一人もありませんように。また兄弟姉妹を本当に助けて、そして主から幸いと祝福をいただく私でありますように。どうか一人一人の生活を清めてください。心と思いをあなたに喜ばれるものとして日々作り変えられていく私たちでありますように。今日いただいた全ての恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。